AI 機械学習テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして AI エンジニア兼アナリストのトロイです。今週もよろしくお願いします。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありましたね。
ええ、スージーさん、今週は AI の社会実装が本格化する中で、その基盤となるインフラへの投資熱や利用における法的倫理的課題がより鮮明になった1週間と言えるでしょう。特に大規模言語モデルエージェントの現実的な性能課題や、エッジ AI の進化にも注目が集まっています。
なるほど。AI が私たちの社会に深く根付くにつれて、期待だけでなく、その運用における責任や課題についても考えるべき時期に来ているのですね。
まさにその通りです。技術の進歩と並行して、それを支える環境や規制の在り方が問われています。
では詳しく見ていきましょう。まずは AI の規制に関する大きな動きですね。欧州連合の AI 法がいよいよ高リスク AI システムに適用されると聞きました。これは具体的にどういうことなのでしょうか。
はい、欧州連合の AI 法は2024年8月1日に施行されましたが、その中で特に重要なアネックス3にリストされる高リスク AI システムに対する規制が2026年8月2日から正式に適用されます。この日付以降、対象となる AI システムは厳格なコンプライアンス要件を満たす必要があります。
高リスク AI システムというのは例えばどんなものが含まれるんですか？そして企業にはどのような義務が課されるのでしょうか？
医療機器、交通システム、雇用、法執行など人々の安全や基本的な権利に重大な影響を及ぼす可能性のある AI システムがこれに該当します。企業にはリスク管理システム、データガバナンス、透明性、人間による監視といった義務が課せられ、違反した場合には最大3500万ユーロ、または全世界年間売上高の 7% の罰金が課される可能性があります。
それは非常に厳しいですね。企業にとっては、包括的なコンプライアンス戦略が急務ということになりますね。続いてのニュースは何ですか？
次はその AI 規制とも深く関連する AI ガバナンスフレームワークの重要性についての話題です。
AI ガバナンスフレームワークとは AI を安全に運用するためのガイドラインのようなものですか？
ええ、まさにその通りです。 AI ガバナンスフレームワークは AI システムの開発から運用廃止までの全ライフサイクルを統制する方針、基準、プロセス、役割、管理策の構造化されたセットです。主な目的は、AI 技術が組織の目標と価値に合致し、安全かつ確実に運用され、規制に準拠し、バイアスや倫理的リスクを最小限に抑えることです。
なるほど。先ほどの EUAI 法のような規制が厳しくなる中で、これは企業にとって必須のツールとなりそうですね。
その通りです。EUAI Act や ISO、IEC42001 などの国際的な規制は、AI 対応システムの透明性、トレーサビリティ、説明責任、リスク管理を組織にますます要求しており、このフレームワークはそれを実践するための具体的な指針を提供します。もはや単なるコンプライアンス要件ではなく、企業の競争力と持続可能性を左右する戦略的要素となっています。
企業が AI の恩恵を最大限に享受するためにはこうした基盤が不可欠だということですね。続いては AI 市場の活況を伝えるニュースですね。 AI スタートアップへの資金調達が急増しているそうですが、どれくらいの規模なのでしょうか？
はい、2025年においてエンタープライズ生成 AI 分野への支出が前年の115億ドルから370億ドルへと驚異的に増加しました。これは AI セクターにおける世界的なスタートアップ資金調達の約 50% を占める規模です。
50% ですか？それはすごいですね。投資家は AI を単なるブームではなく、確実な未来への投資と見ているということでしょうか？
まさにその認識が強いようです。記事では、AI が投機的な賭けではなく、すでに進行中の構造的変化であるという投資家の強いコンセンサスを反映していると指摘されています。個々の AI スタートアップは単に需要があるだけでなく、明確な商業的可能性を持つ製品を構築していることが評価され、 大規模な資金を確保している状況です。
AI の実用化とビジネスへの実装がいよいよ本格化していることを示す数字ですね。今後のイノベーションにも期待が高まります。 AI 市場の成長がすごいですが、それを支えるハードウェアインフラにも大きな動きがあるようですね。 AI チップ向けのメモリ生産能力が大幅に増強されるというニュースです。
はい、サムスン電子、SK ハイニックス、マイクロンテクノロジーといった主要メモリ半導体企業が AI インフラ需要の急増に対応するためメモリチップ生産能力の大幅な拡大を競っています。各社合わせて数百兆ウォン規模の巨額投資計画が進められています。
具体的にはどのくらいの投資が行われているのですか？
SK ハイニックスはナスダック上場を通じて調達した265億ドルをウェハー生産と先端パッケージングに投じ、サムスンは韓国の新工場に400兆ウォン、約2900億ドルを投資し、AI サーバー向け DRAM 生産を強化します。これは AI チップ市場の爆発的な成長と、それに伴う高性能メモリの供給不足への危機感を反映した動きです。
私たちが使う AI の性能が向上する裏側には、こうした巨大な物理的な投資があるんですね。驚きました。そんな AI インフラですが、液冷システムの故障が大きなリスクになっているという話も聞きました。
AI データセンターでは、液冷システムの故障が過熱と高額な稼働停止のリスクを大幅に高めることが指摘されています。特に1ギガワット級の AI データセンターは、建設に最大380億ドルを要するため、冷却システムの信頼性は非常に重要です。
なぜ液冷システムがそんなに重要で、そして故障するとどうなるのでしょうか？
AI データセンターは超高性能な GPU や CPU から膨大な熱が発生するため、従来の空冷では不十分で液冷システムが不可欠なんです。ポンプの誤作動や冷却液の漏れ、劣化などが故障原因となり、そうなるとサーバーが加熱して性能低下やハードウェアの損傷、最悪の場合はシステム全体の稼働停止につながる可能性があります。
大規模な AI データセンターの安定稼働には、冷却システムの継続的な信頼性確保が不可欠ということですね。これは、今後の AI の発展を支える上での主要因になりそうです。AI エージェントも注目されていますが、その性能について興味深い研究結果が出たそうですね。大規模言語モデルエージェントの性能低下が明らかになったと聞きました。
はい。MCP エボルベンチという新たな論文が、動的に進化する MCP サーバー環境における LLM エージェントのツール使用能力を評価したところ、既存のベンチマークの限界を克服し、重要な課題を浮き彫りにしました。
どのような課題が見つかったのですか？
GPT-5.6 やクロードミトス 5.0 を含むほとんどのフロンティアモデルがタスク達成率でそれぞれ 13.7% と 14.4% の顕著な性能低下を示しました。これは計画エラーと推論エラーの大幅な増加に起因しており、現実世界の動的な環境における LLM エージェントの眼見性に重大な課題があることを示しています。
LLM エージェントが実際に予測不能な環境で自律的に動くことの難しさを突きつけられたということですね。今後の改善が期待されます。続いては、AI の具体的な社会実装の成功事例ですね。AI 創薬で大規模なアライアンスが組まれたと聞きました。
AI 創薬をリードするインシリコメディスンとグローバルな医薬品製造大手であるボラファーマシューティカルズが、最大25億ドル以上の価値が見込まれる多標的戦略提携を発表しました。
25億ドルですか？これはまた桁違いの規模ですね。どんな提携なのでしょうか？
このアライアンスはインシリコのファーマ AI プラットフォームによる創薬能力と、ボラの包括的な医薬品開発、製造、品質管理、および商業化能力を統合するものです。AI と自動化を組み合わせることで、初期発見から臨床開発、最終的な製造、供給までのプロセスが革新され、患者への医薬品提供が加速される見込みです。
患者さんにとって、より早く、より効率的に新しい治療法が届けられるようになるのは、本当に素晴らしいニュースですね。AI が医療に貢献する未来が、現実味を帯びてきました。さて、今週最後のニュースは、最新の AI モデルの発表ですね。 大規模モデルとエッジ AI の両方で注目すべき進展があったとか。
はい、中国の AI スタートアップムーンショット AI が2兆8000億パラメータを持つミクスチャーオブエキスパーツモデル君計算を正式リリースしました。これは100万トークンという非常に長いコンテキストウィンドウとネイティブな視覚能力を備えています。
2兆8000億パラメータですか。とてつもない規模ですね。一方でエッジ AI にも進展があったと。
その通りです。 NVIDIA はオンデバイスでの視覚推論とロボットポリシー生成を目的とした40億パラメータのネモトロンベースワールドモデル COSMOS 3.5 を発表しました。これによりデバイス上でリアルタイムに AI が動作し低遅延やプライバシー保護を実現します。
大規模なクラウド AI と小型で高速なエッジ AI がそれぞれ異なる方向で進化を続けているんですね。 AI の応用範囲がさらに広がりそうで楽しみです。
今週は AI の発展を支えるインフラ投資の活況とそれがもたらす新たな課題、そして AI エージェントやモデルの進化が同時に進む状況を俯瞰することができました。特に AI の倫理とガバナンスの重要性が増していることが印象的でした。
そうですね。技術の進歩を最大限に生かしつつ社会的に責任ある形で AI を導入していくための主要因な議論と取り組みが今後ますます必要になりそうです。トロイさん、今週も興味深いお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
AI 機械学習テクノロジー最前線の時間でした。